熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、秋少しずつ深まってきました、
ね、いい感じ。
寒いですね。
まあちょっと寒めの方が僕好きやから。
塾長、柿
ですか？お家の裏に柿できて、もう柿ごちごち取らなあかんねや。
え、柿って甘い柿ですか、渋柿ですか？
いや、冬柿やから美味しい。
へー。
渋柿はね、田んぼの畑に植えたの。
あ、鳥が？
で、それがパッと見たらどっから見てもね、冬柿に見えんねん。
へ
ー。で、時々人が横へ車止めてね、取りに行っきよって
。へー。
で、かじった瞬間渋柿やから、もう歯の形をついたまま柿掘ったの
だから、そんな方いるんですか、柿の木から柿取って食べる人。もう
食べようか思うて。そうやね、うちの家内がね、それね、ちゃんと渋柿取ってきてね、渋抜いて、おいしいの作ってくれる。
へえ。でも甘い柿って早く取らないと鳥に全部取られちゃうんですよね。
鳥では何であんなも分かってんじゃろうなもうぼちぼち食べ頃ない取ろかいな思ったら、もうこついて穴開いたの鳥の感がないことはよしとな
でも田んぼと柿の風景って本当に日本らしくていいですよ ね、 秋のね。
僕は家の、ね、裏に植えたんだけど、はい、僕が小学校1年の時に両親が植えてくれて、うん、今それがもうたわに実ってますね。
300
くらいだ
けど。300個も？
そう、もう何でやな、6メーターぐらいあるの高さが。そこにブワーだった
すごい。 いやだったら別に半分ぐらい鳥にあげてもいいじゃないですか。もうい
や別に構わへんけど
すごい甘い柿になるんですね。
冬柿、柿もね、たくさんできると粒が小さい。だからそのためにね、剪定したり、柿って隔年結果でね、1年おきになる。だから剪定して上の方が実ができるから、そこを切って下ろしておくと、来年その余裕でまたできる。そういう風になったの。それ時々ね、柿の時前見えてへんが寝よんねん。
え、
実ができへん時ある。その時はね、寝とるからバットでね、5、6回叩くねん。
うそー、嘘でしょ、本当に。
うちの妹のとこもね、じゃあ柿全然ならへんわ、あ、それ寝とんねん、俺が言ったるわ、木でバンバンバンと5、6発叩いたら、その時すぐなったやん。
そんなある？
刺激与えねん。僕農業界から学校の先生がそういうの言うてんそう、ほんなん俺は誰が聞いてもそんなもん嘘やって、誰でも思うやん。それ
は思いますよ。だって
年品やってみたらほんまになった。
へえ。まあ、ちょっとこれを聞いてて、それはぜひ情報として活用してそうそうそうくださる方がいらっしゃれば、これ幸いと。
思い切りバットで殴ってください大丈夫です。
ダメですよ、柿の木ですからね、バットで殴るのはね。
そうや
気をつけてくださいさあ、そして野球の話題も少ししましょう。明日から日本シリーズ始まる、ということなんですが、塾長、新庄選手、新庄監督に
今回ビッグボスと呼んでください
なられたわけですけれども、ファイターズはなかなかこう面白い起用というか、
ね、そうやね、
斎藤佑樹投手をずっと、まあね、
あっこは今アメリカで頑張ってる
マー君、
それからもう一人バッターの
翔平、
はい、そうじゃん。
え、大谷翔平ってファイターズでしたっけ？あ、そうかそうかそうだそうだ。そうか、なんか見る目あるんですよね、あそこの球団。
今度北海道に新しく球場今建ててる
やん、3
年後ぐらい、2年がもうできんのかな。まあそういう意味では新庄さんいいんじゃないですか。面白いし。
そうですね、目を引きますよね。
これで選手としても結構いじるやったしね、海外で結構ね、活躍したし、僕はいい選択かなと。
まあ、札幌の、ね、球場にたくさん観客が来るかもしれないですし、ね、まあ、グッズもたくさん売れるかもしれないですし、
選手も楽しいと思うわ、あんなされたら。
どっちなんですかね
僕は楽しいと思う。
どっちなんだろう、まあ、ついていける人とついていけない人いるのかもしれないですけれど、
だけど彼はやっぱ現役時代は真面目にね、隠れてやってへんけども、ほんまにコツコツコツコツと努力したんだよね。
そうですね、で長くを見せないタイプですよね、あまりね。
いやだから盛り上がらないのちゃう。
いやいいと思います。
みんなファイターズの試合見に行こうと思うかもしれない
な。なんかこのビジュアルもねすごく花があるので。
そうやね、なんか顔は変えずになんかチームを変えるとか言うんだ
面白いじゃん言うことがね。
いやー僕はまあああいう人がいてもええのちゃうかなと思うけどね。
またねちょっとこう野球が盛り上がってくれば
ね、ショーやからね。
そうですね、
うん、いいと思います。
え、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
超エア超エ通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。来週月曜日塾長何の日でしょうか。
いや月曜日は月曜日よ、
うん、月曜日は月曜日、11月22日ということでいい夫婦の日とされております。
作って
そう1111はポッキーの日ですけどねいい夫婦の日って意外とじゃないですけど結構入籍される方が多いなんです。
それはいいことやと
思う。で、まあ、それでねいい夫婦といえばいい夫婦といえば塾長ご夫妻の話。
そんなんね、長いこと言ってるとねもう諦めの心境もあるかもしれんけどもね、なんか体の一部のような雰囲気になるんだよね、うん、だんだんやっぱり夫婦らしくなってくるという、うん、
ね、塾長さっきちょっと打ち合わせの時にも話してましたけれども最近すごくその有名なタレントさんや女優さんとか俳優さんが、うん、まあ、離婚されているというニュースがねたくさん出てますけれども、うん、どう思いますか、まあ、結構割と長く連れ添って、ま
あ、あれは芸能界やから。だから僕はね何歳に結婚して何人子供をこの世に送り出していつまでに片付けてっていうのも全部人生設計やってて中学時代。
そうですね、おっしゃってますもんね。
だからその結婚するっていうことはまあ恋愛して相手を好きになってね、うん、それはええことや思うんだけども、その結婚式の時にね神の前にまあ立ってですねお互いが誓うやろ、うん、あれはね神の前に誓うっていうのは精神だよね、重要な誓いだよ。である時僕は気が付いたんだけどね、神と誓うっていう風に思う人は一般的だけど僕はそこにいるね、自分と自分に誓うと。それは何でか言うたら己は己を裏切ることができないっていう、それぐらいの誓いでないと僕はあかんと思って。だからそんな生まれも育ちもね男と女で全然物の考え方も価値観も違うのにその人が一緒に結婚してねそんなずっと過ごすっていうのはこれはもうほんまに大変なことだよ。だけどねある一点だけね思ったら僕はそれでいいと。だからそれなんでそれ分からんねやと結婚してたらええのにと僕は思うんだけど、それも
その一点は何ですか。
え、
その一点
は、まあ、相手となんかこう正しいことにこれはあかん悪いっていうね、そういう判断がまあ、同じ価値観を持ってたら僕はそれでええと思ってるけどね。
善悪の価値判断が
そう、それだけやったら僕は自分やと思うんだけども、うん、他のことはねそんな合うわけがないから。年も違うし年よお前年下のになんで上からもの言うねんっていうだからもうね相手にならない、うん、相手になるとね一言言うと見事返ってくるから あ、ね、あんまり言わない方がいいというね男は黙ってっていう感じが一番いいと思うんだけど、だけどね家ありて結ばれて結婚してっていうね 世界にいっぱい人がいるのに、その一点で巡られたことを感謝して生きた方が僕はいいと思うよね。だから僕は結婚したらね、絶対離婚しないっていうのを誓ったんです、心の中に。何があっても。だけど相手はね、まあ嫁やからムカついたらね、はい、でも別れたるでとか言うとるやん、うん、でまあ冗談で言うてんのは別にやけど、ほんまにそんな言い出したらね、いや俺はほんまに別れるんだ、別れるけど、冗談やったら言うなって。俺はそんな気全然ない、自分から別れようということも一言もないと。
今まで一回もないですか？
ない。
へえ。
ないないわだけどね、もう何を思うか言うたらね、結婚するときにね、向こうの親に挨拶に、
はい、
まあ、お父さんお母さん義理であってもね、そのお父さんお母さんがね、まあ、一応女の子やから超花やと思って育てた子供をね、全然知らんやつがください言うてくんねえから、うん、その話していくときに、まあ寂しいやと思うけど、その親御さんのその愛情を見たらね、やっぱりせっかく巡り合ってんから大事にしなあかんと。だから親に対しても非常に失礼や、だからそういうことは絶対しないというのを誓って結婚した。だからまあそれはいろんなことは、あの長い人生でいろんなことは言われるけどね、だけど僕は一言もね、一言も本人に対して別れるということは絶対言わへんという。
まあでも奥様もたくさんいろんなことをね許容してくださってるわけですし、もう料理も上手だし。
いやだけどね、やっぱり、まあ、うち両親が一緒に住んでましたからね、そのそういう全然知らんとこへね、まあ、うちは農家ですよ、彼女は普通の町屋の子やから、もういろんな習慣とかそんなの違うでしょ、物の考えても基本的に違うんだから。だからそこでやっぱり大変やと思う。だけどね、僕は結婚するときにもうどういう人間と結婚しようのか決めてて、身長160センチ前後体重50キロ前後決めてて、うん、で大体こういう感じの女性で、うん、できるだけちょっと気の利く子がいいと。それなんでか言うとね、男っていうのは外へ出ると七人の敵がいると、うん、いつ死ぬかもわからない。そのところに残されたね子供をね育てていこうと思ったら、ちょっと勝ち気でね、うん、なんできへんと、私がやったろっていうぐらいの子でないと安心できへんと。
なるほど。
だからそういうね人でないと僕は結婚しへんと思ったから、うんうん、それにぴったりまあおでやね、うん、そういうて反面女性っていうのは優しいのかなと思ってる、
はい、
だからそういうね勝ち気な子で自分が安心して外で仕事ができるっていうことが基本やから、うん、そういう意味ではこういう人でないっていうのを決めてた。自分で大体こういう人でないとあかんでも変わっとって、
むしろよく見つかりましたね奥さんみたいな人。
いやだからそういう人でないと僕は結婚しないと思った。だからずっとそれを見て結婚観でそこにあった。
まあ、でもそこまでを自分で決めた道をね進んできてるわけですから、それはもう奥様ってなるのは分かります
よ。いやちゃんとしてる
よ、うん、してますしてますしてます
お前はもう男見る目あるでと俺は言うたん
や。いやそれは分かる、
うん、そうやろ。
それは思います。
嫁はんにあんたの女見るであるで言われて、
それも思います。
かまされてもうたわ。
あの結局育てられてますから男の方が、
うん、だけどね、まあ、それはそれでもう来年再来年でちょうど結婚金婚式の50年
はい、
で50年はちょっとね、もし生きてたら、うん、2人で、まあ、家族みんな呼んで金庫式やろうかとか言うて、
いやなんか仲良しですね
言うたらえらい喜んでた。
いや喜びますよ。
なんか喜んではぁとか思って
た、まあ、なんかね、よいしょよいしょでこうちゃんと優しくしてますしね、塾長もすごく。
いやさあまあね、そういうのはやっぱりきちっとするべきことはしとかんな、男としてやっぱりね値打ち落ちるやん。
いろいろ乗り越えた上で、まあ、その仲良く金婚式を迎えるご夫婦もあれば、うん、もうここ数年かな、うん、熟年離婚っていう言葉も結構流行ってるじゃないですか。
やっぱり神の前でね、どんなことがあっても辛いことがあっても二人で手を握り合って乗り越えようと誓ったでしょ、うん、それをねその時思い出す。
だから結局鼻で笑っちゃったよ。
いやだから結局やな結局やな、自分を否定してん
ね
ん。
まあそうですよね。
でそれはね、それは寂しいね。だからそういうなんか生き方を、うん、僕はまあ社員の人にも言うてんねんね、そういう生き方をしないんだ。ただそれぞれ事情があって、うん、ね、事情があって かけた場合はそれはもうそれでしょうがないじゃないですか。だけど1回ぐらいしとけよと。3回結婚しとったと思うね、まあ、それもそれかしら
んけど3回できるのもまたすごいですけどね。
まあさ、モテんのかもしれない、
うん、逆にそう思いますよ。
まあ、さけどそのできるだけ失敗はしないから、ドクター X で失敗せずにちゃんとですね、やっぱりそういう時でほしいな。
塾長、最後に仲良くいるために一番大事にしていることは何ですか。
まあ、できるだけ喋らないという
それもわかるわ、それもわかる。
余計なこと言わない。
そう、余計なこと言わない、これ大事ですよね。うちすごい余計なこと言わない。そこ今それじゃないよ、タイミングってやつだったりするわ。
それはね、ジョークない。
それね、なんかね、ジョークと
ジョークね、僕も言うといつなんか嫌なことばっかり言うな。
そうよ、
言うと分かってる。だけどね、いつジョークなんや。もっと広い気持ちを持って寛大な気持ちを持って、あ、そうっていう、軽く流してほしい。
じゃあもう流せないんですよ。直前までね、ね、韓流ドラマとか BTS とかで心潤ってるのに、突然帰ってきて意味不明なこと言われてみてください。イラッとするんですよ。
それはもうしゃあない。
顔違うやんって。
まいや、だからそのね、旦那もね、外でやっぱりいろんなことを辛抱しながら帰ってくんねえからね、ニコッと笑って、まあまあまあまあ、はい、ご飯食べって言うて言うたげたらええやん。
頑張ります。じゃあ来年度の目標で、
まあそれは片方だけ言われてちゃうで、両方あるの思うで。結構きついことも言うてんのじゃ、あの言葉尻が。そうやけど旦那は辛抱したはんねん、ねえ、そんなしてたらついフラフラ、まだ旦那若いねんから、ついフラフラって。
どこも息子に目がいっちゃうんですよね。
さあ、目がいくのはかまへんけども、やっぱり旦那もね、やっぱり世の中にはね、欅坂46のような可愛い子もたくさんいる
わ。全く心配ないわ向こうの方が選ぶ権利あるんでねさあ、というわけで今週は塾長にいい夫婦についてお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、竹中さんのですね、
はい、
もう推奨する BTS
心の癒しですよ、
バターお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り、東大阪市ラジオネームもの知らずさんからいただきました。ありがとうございます。住居付き店舗を貸しています。今回家賃を6ヶ月滞納されました。契約書通り出てもらうように不動産屋にお願いをしたら、先方がまだやりたいというので年末にまとまったお金を入れると言われました。私は全部入れてくれる見込みがないので退去をお願いしたいのにと言ったら、今は家賃滞納だけで追い出せないと言われ、私が棚ごと話した金額なのに回収のために4割手数料をいただきたいと言われました。本当ですか、というお便りです
それね、まあ、この頼んでる人が素人やね、うん、僕から言わせたら不動産屋に言うても、我々みたいに専門業者はね、うん、まずないですね。家賃滞納ね、一応基本はね、アメリカあたりはもう1ヶ月遅れたらもう出てください、
はい、
で日本は最低3ヶ月越したら、うん、後で4ヶ月目にお金入れてもそれは解約になるんです、うんうんうん、でただしですね、もしきちっとした順序を踏めばですね、法的なことになります。で法律家で裁判所でやり合うとですね、最短で半年はかかります。でその間家賃が入らないということになりますね、はい、だから一番いいのはね、約束した時に文書を必ず出す、いついつ払います、その次払わなかったらいついつ払います、その次払わなかったらいついつ払わなかったら解約出ていきますとか、そういう文書をね、言葉だけやなしに証拠物件を貯める。そうなるとね、裁判所の判決も早くなるんですよね、うんうん、だからそういうことを絶えずやっていくという、ね、お家賃はですね、例えば今月入らなかったら 次いつですかって言うたら来月の3日に払いました、必ず3日に払うもらえに言うてください、必ずね。でそういうことをできるだけきちっとやっていく、そうなるとね彼らはですね払うようになってくる。うちはそういうことを細かく、例えばいついつ払う、いや払うという必ず連絡を入れます、だから私とこは家賃入金していただくのは全体のマンションのですね、その次に入る家賃は 99.9% です、きちっと、これはですね、我々は仕事としてやってますから、だけど家主さんは自分でやってはんのはね、金払ってくるのは言いにくい。
しかもこれ金回収のために4割手数料いただきたいっておかしいですよね。でも
それはその管理、例えば我々のとこはねそんなないです、
ですよね、
ないです、はい、例えば余計溜まってるやつの持ってるマンションをね、初めから溜まってたやつを預かる場合は多少の手数料はいただきます、だけど我々が管理してる間に家賃が溜まってどんなになるのか、うちの方で全部処理します、それはもう業者としてお金もらって管理してるから、それはもう当然の話なんです、法的こともやります、うち弁護士さんにいますから、だからそういうのはもうちゃんとやりますけども、その管理してて管理費は払って払うのか払ってへんのかが問題で、払って払う場合は当然その集金は業者さんがあります、だけど払ってない場合はサービスやから、そこに手数料くれっていうのはもうやむを得ないっていう、
まあ、これは契約書通り出てもらうように不動産屋にお願いをしたらと書いてあるという言葉、出てもらうことはできるということですよね。
できます、ただしですね、相手が嫌って、毎日で商売なさったらね、今日で明日は出られないんで、その半年はかかるっていうことを前段にしてください、半年はかかる、なかなか難しいんですね、この賃貸借。日本の借地借家法っていうのはね、弱者救済という意味で、その戦争中にできた、生徒自由っていう理由が必要なんです。だからなかなか難しい、だけど法的にはね、家賃払わないのは払えない人は絶対退去します、退去するようになってます、約束違反。だからその辺をね、どういう契約を管理業者とやられてるかっていうのがポイントですね。
まとめていただきます、今週のツボです。
はい、当社に任せてください。
そうですね、一回ご連絡いただいてもいいかもしれません。
手数料いりますよ、先ほど。
そうですねありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、 理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いします。
き駐車場をお持ちの方、ぜひ e ガレージ活用してください。 e はアルファベットの e です。そして年末ジャポン打艦楽寺、もう間もなくキャンペーン応募期間が終了、ねなります。もう来月と抽選なんですね。はいはい。長英さんが管理する物件にお住まいの方を対象にしているキャンペーンです。今年は総額5000万円が合計700名様に当たるという、もう本当に太っ腹なキャンペーン。まだ応募していないという資格のある方、ぜひぜひもう滑り込みでご応募していただければと思います。よろしくお願いいたします。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。